愛媛大学研究室からこんにちは。
オンラインショップの利用者、主に学生なんですが、利用者がどのような考えを持ってどういう行動をしているかっていうのを明らかにしたいと思って研究しています。あと加えて都市部の利用者と地方の利用者っていうのがどういうふうな違いがあるのかとかっていうところを明らかにできればなと思って日々研究をしております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部総合政策学科岡本隆准教授にご出演いただき、オンラインショップの研究について伺います。岡本先生はオンラインショップの研究をしてらっしゃるということなんですけれども、このインターネットですとかそういったことに興味をお持ちになった、研究の対象にしようと思われたのはいつからですか？
そうですね、大学の3年生ぐらいだったと思うんですが、はい、ちょうど、世の中にインターネットっていうものが広まり始めて、まだ当時だとルーブル美術館の写真を見ましょうとかそういうふうな時代だったんですけども、はい、それがあって、あ、面白そうだなと思ったのがきっかけなんですね、うん、私は経済学部だったんですけども、はい、経済とか経営のところでもこういうインターネットがこれからもっと活用されるんじゃないかなっていうのは漠然とした予想っていうかがありまして、そっちに惹かれていって、今に至っているっていう感じです。
最初はそのちょっとおっかなびっくりだったですけれども、本当急速に広がってきましたよね。
そうですね、あれよあれよという間にもう今に至って、今もう誰も使うのが当たり前ですよね。
そうですね、特に研究なさっているそのオンラインショップ、インターネットなどを通してのお買い物ですけれども、今はもうあらゆる職種幅広く利用されてますよね。
そうですね、例えば自分とかですと、服とか靴とか買うのはちょっと抵抗があるんですけども、いろんな方々は食料品から、衣料品から、もういろんなものをインターネットでどうも買っておられるようですね、
はい、年代によってもそういった抵抗感っていうのは変わってきてるんでしょうかね。
多分そうですね、我々よりももっと若い世代はおそらくあまり抵抗がなくて、オンラインショップを気軽に使ってるんだと思います、先ほど私は靴とか抵抗が少しあると申し上げましたけども、学生の話を聞きますと、オンラインショップで靴を買うのも特に支障ないというふうに言ってますね。
靴なんかはね、自分に合うかどうかっていうのはかなりこう重要だと思ってしまうのは昭和生まれの差がでしょうか。
でも若者は相当本当に抵抗ないようですね。
こうしたことを調査したり、研究の対象にするっていう、またきっかけも終わりだったんですか？
そうですね、ちょうど 5,6 年前だと思うんですけども、松山商工会議さんの方でオンラインショップの勉強会、そこにちょっと呼んでいただく機会がありまして、そこで案外松山あたりにもこうオンラインショップをやってる方がたくさんいるんだなというのが分かりまして、店長さんたちですね、が一生懸命すごいされてるのを見て、なんかこういうのに自分の大学の人間としてなんか関われて貢献できればなと思ったのが最初のきっかけでしたね。オンラインショップをやられている方っていうのはサイトをきれいに見せるとか、分かりやすくするとか、そっちの側のスキル技術っていうのは勉強会でいくらでも補えるかと思うんですけども、おそらく消費者がどう考えているかとか、どのように行動しているかっていうところはなかなか手が及ばないと思うんですね。で、そこはひょっとしたら我々大学とか研究者側がそこを補えばいいんじゃないかなっていうふうには気がしてて、そっちを主に研究しようと思ってます。
岡本先生は今このネット世代でもあります大学生たちと、直接こう触れ合っているわけですので、その学生を対象にしたアンケートというものを中心に行っていらっしゃるようですけれども、これはもう定期的に今行っているものですか？
そうです、もう3年前からもう毎年やってます。なるべく真ん中の質問は変えないようにして、その3年前と今どう変わっているかというのは見たいと思ってまして、ただ例えば3年前と今だったらスマートフォンとかの、出現とかもあったりしますので、時流になったところはそれに補って、真ん中は変えないようにして調査するようにしてます。
ただ私が学生時代の時を思い出してもですね、そんなにお小遣いはないんですよね。
そうですね、はい、あと学生はクレジットカードの持ってる率はちょっと低いんで、そこのちょっと違いはあるとは思います。
アンケート調査の結果なんですけれども、どういったことが見えてきましたか？
学生はですね、例えば案外我々オンラインショップの特徴として安いっていうのをすぐ考えてしまうんですけども、学生は安いっていうのをメリットに一番には考えないようで、もっと手に入れないものが手に入るとか、あるいは家で買い物できるとか、そういうふうな利便性に近いところをメリットとして思ってるようで、その次ぐらい4番目ぐらいに安いっていうのは出てくるんですね。そのあたりがちょっと意外といえば意外ですね。
メリットとしては、 確かにその探してるものが探しやすい、
はい、
で例えば実際店舗が私の街になくてもネットの中では店舗で買い物をすることができる、そういったところに若い方たちは、
そうですね、はい、やはり身近な店舗で手に入れないものが手に入るというところはかなり上位に来るんで、そこに大きなメリットを感じているようですね。
私なんかはこう母からですね、町の商店でお買い物をしましょうっていうのを、
なるほど、はい、
靴屋さんで靴を買うっていう、はい、ご近所付き合いの中でのその買い物っていうのもずっとこう身に染みついてたりするので、なかなかそのやっぱりちょっと世代間のあれがあるのかなという気がしますけどね、はい、その中でも、まあ、送料っていうものがかかるっていうのが実際の買い物とネットショッピングの違いだと思うんですけれども、
は
い、
アンケート調査の結果を見ますと、はい、送料に対しては学生というのは非常にこうシビアに評価しているようで、もし100円商品の値段が上がるよりも送料が100円かかる方がものすごく負担に感じるようで、
はい、
まあ、割合とすると倍ぐらいの負担感があるようですね。
例えば100円プラスした商品よりも送料が100円かかる方が高いなって思っちゃう、
思うようですね、はい、
あ、分かる気がします。今100円って言いましたけど、なかなか送料が100円ということが今ないですからね。
そうですね、
500円とか、はい、そう何百円となってくると、ただでさえそのお小遣い、自分のお小遣いの中で買おうとしてる学生さんにとっては負担感っていうのは、
はい、あるんだと思います。
ありますね、はい、そして足を運ばなくてもいいというのと、その店舗間の、関係で言いますと、私今回こういった言葉があるんだと知ったんですが、ショールーミング。
あ、そうですね、はい、例えば家電量販店さんに行って、はい、家電のいろいろ実物を見て、でそれで見て帰って、でオンラインショップで買うとかっていうふうに、実店舗をショールームのように使うっていうのをショールーミングっていうふうに呼んでるようですね。
先ほどは実際商品を試したりできないのにネットで買うというイメージだったんですけど、はい、そうではなくて、はい、例えば商品を実際に見て買うのはネット
っていうことみたいですね、はい、
使い方もいろいろなんですね。
そうですね、でも学生は、まあ、すごく高いものをあまり買わないっていうこともあるかもしれないんですけども、はい、あまりその世の中で言われているほどショールーミングのような行動はどうも学生はまだそこまではないようです。
一般の方の方が浸透してる
というふうに数字見る限りはそんな感じがしますね。
まあ、一般の方というのは例えば社会人になってる
方、そうですね、社会人の方とかですね。
この差は何でしょうか。
はい、買う商品とか、はい、ひょっとしたら、まあ、クレジットカードとか の決済の手段の多様性とか、買う商品の値段とか、まあ、あるかとは思うんですけども、ひょっとしたら実店舗を学生は好きっていうか、なるべくそっちに行きたいと思っている可能性はあります。
あ、確かに社会人になりますと、お引越しするにしても買い揃えるものがちょっと価格が高いものだったりしますから、これ欲しいなと思っても、これネットで買った方が安いかなとか、
はい、
っていうこともありますけど、学生さんはね、生協に行けば、そうですね、ある程度の価格で、はい、買えたりしますから、
はい、そういうのも影響してるかなとは思います、う
ん、なるほど、はい、いろいろやはりその学生さんの調査をすることで見えてくるものっていうのがありますね。
そうですね、はい、
これからまた大人になっていくと変化もしてくるでしょうしね。
そうですね。
で、聞いてますと、やはり若い方はあまり抵抗感自体はないような。
そうですね、我々少し上の世代と比べたら抵抗感は少ないようですね、
はい、あと男女の差、意識の差っていうのはどうでしょうか。
女子学生、はい、女性の方がリスクを避けたいと思うことが多いようで、男子学生はそこまで心配はしないっていう傾向がどうも見られます。
商店で買うのとは違って、ネットでショッピングをするとなると、例えばその実際に商品を見ていない、触れていないっていうことがありますので、そういったところで女性はどういったことをリスクと思うんですか。
女子学生の方が届かないとか、実際に来る商品が画面で見た商品とちょっと違うとか、そういうのはすごく不満に思うようです。
それはちょっとこうリスクトラブルと感じることがある、
はい、みたいですね、はい、
個人情報的なことはどうでしょうか。
例えば我々世代ですと、はい、やっぱ個人情報漏洩とかすごく心配するんですけども、どうも学生のアンケート結果を見ますと、そこまで個人情報の漏洩にはあまり気にしないようですね。
それも女子学生の方がその意識は高い、
その中でもそうですね、男子学生よりもより高いようです。
そして先生はその愛媛大学だけではなくて、神奈川大学の学生、その地方に住む学生と都市に近い学生 の比較もされているようです
けど、そうですね、あの住環境とか、はい、まあ、学生が通学ですかね、そういうところの環境が違うと、あの物を買ったりするときの行動に違いが出てくるというふうに思ってたんで、はい、両方で調査をしてます、
はい。これではどういった結果が見えてきましたでしょうか。
そうですね、例えば先ほどの価格という面で見ますと、都市部の学生の方は価格に対してすごくシビアに考えているようで、はい、おそらくあのもしネットで不満があるなら、あの、まあ、実店舗行けばいいやろうというふうに考えているんだと思うんですけども、はい、松山の学生に比べて神奈川の学生の方がより価格に対して厳しく見ているような結果が出てました。
店舗が割とこう幅広く、そうですね、多く身近にある、
多分それが影響するんだと思ってます。
行きたいお店があの都会にはあるけどなかなか愛媛にはまだないよねっていうような部分がありますよね。そうですね、はい、そういった時に、まあ、ネットショッピングなどは近くになくても買えるっていう利点もありますけど、都市部の学生さんにすれば、はい、送料払って買わなくても、
そうですね、はい、
行けるよねと思うと、その価格にシビアっていう、はい、
多分そういうことだと思います。
部分が出てきますよね、は
いはい。とまあ地方の松山の学生の方が身近な店舗で手に入らないものが手に入るっていうふうに、まあ、オンラインショップに見出すメリットをそのように考える割合が高いんで、はい、やはりその住んでる周りの実店舗の様子とかが多分影響してくるんだと思います。
オンラインショップの魅力の1位に上がってるのはそれぞれでは変わってきてるって違いですか。
ですね、あのやはり地方の学生の方は手に入らないものが手に入るっていうものを出すんですけども、都市部はあのそうですね、家にいながら買い物できるというようなオンラインショップの技術的なメリットといいますかね、はい、そちらを非常に利点として見出すようですね、
はい。もうなんだか本当にあの数十年前とは概念が、ね、がらりと変わりましたよね、はい。買い物に行く楽しみっていうのがありましたけど、
はい、あの若者はまあそれもあるんですけども、まあ、欲しいものがあったら手に入れたいと思った時に、はい、まあ、我々松山ですと少し都市部に比べたら手に入るっていうのは難しいところがありますよね。同じ商品があっても自分のサイズに合うものがないとかっていうのがありますんで、はい、まあ、そこをまあ埋めるのにオンラインショップがちょうどよかったっていうのが特に地方の学生にはより強く出るんだと思います、
うん。オンラインショップはまだまだこれからいろんな発展の仕方をしそうですね。
そうですね、オンラインショップの市場自体が、まあ、世界的に見ても非常に成長しているというふうに言われてますし、はい、まあ、これは都市部だけじゃなくて我々地方の経済でも同じことだと思いますので、地方という視点から考えますと、まあ、オンラインショップというのは一つの地方が元気になる可能性の、まあ、一つの方法として考えられるんじゃないかとは思ってます。
これからなんですけれども、今後 の、 あの展開としては先生どのようにお考えですか。
あ、そうですね、まずあの我々私がやっているアンケートは今のところ学生からのアンケートが多いんで、はい、今度はそれ以上の、まあ、社会人の方のアンケートも実施して、まあ、全体としてどういうふうに、はい、消費者が思っているかっていうのを明らかにして、で、まあ、それですね、あと可能なら海外とかはどういうふうになっているかっていうのも調査して、まあ、比較して学べるものがあったら取り入れていきたいというふうに考えています。
こうなりますと比較対象は本当にいろいろですね。
そうですね、はい、
男女間もあれば、はい、20代と30代であったり、はい、学生と社会人であったり、
そうですね、まあ、日本とどっか諸外国っていう視点もあるかと思います、
研究を進めていってまたぜひ教えてください。
ぜひ、うん、頑張りたいと思います、はい。
次回はですね、先生のもう一つの研究の柱であります大学生と企業とのキャリア意識のギャップに関する調査について伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部総合政策学科岡本隆准教授にお話を伺います。お楽しみに。